愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。主我を愛す懐かしい賛美歌と思われながら歌われた方も多いかと思います。楽譜を賛美歌詞を開いていただいて、もう一つの別の歌詞がそこに載せられていることにすぐにお気づきになられた方も多いでしょう。そちらで礼拝中歌ってきたこともあります。今子ども賛美歌にはその下の段の方に記されていた歌詞で掲載されています。以前であれば子ども賛美歌と合わせてそちらを選んで歌うということも一つの選択肢でしたけれども、この3年の間に私たちは子どもたちといつも共に礼拝に預かるようになりました。一つの賛美歌集を用いて子どもたちにも一緒に歌ってもらう、そのような中で今日は、どちらかといえば昔の歌詞に慣れている皆さんの親しみのある方の歌詞を選ばせていただいたのです。この賛美歌、実は今日の子どもの教会礼拝の前の活動の中でも歌っていました。たまたまだと思いますけども、今日は子どもたちに教会の先輩から話を聞くという活動をしていたわけです。毎年夏には子どもの教会でそのような取り組みをしています。人生の先輩からかつて日本が戦争をしていた時代のことを聞く、そして共に平和について考える機会を設けるということです。その方の関係するというのでしょうか、紹介してくださる形でこの主我を愛すを子どもたちと、たまたま、今日は歌うということも礼拝前にあったわけです。私たちはこの国に生きる者として、今日も立たされています。子どもたちにずいぶん前のことをお話しする、もうそのようなことを現に知っている世代がこの地上での歩みを間もなく皆さん終えられるであろう、そのような時を重ねてきた時です。そのようなことを今さらと考える方も私たちの国の社会の中に確かにいるのでしょう。多くの方はこの夏の季節といっても、それは単に夏休みの季節として扱われるだけの方が多いかもしれません。しかしそのような中にあって、私たちは曲がりなりにもこの時に特別な祈りへと思いを向けたい、そのように思ってきました。特に子どもたちにそのことを語っていく、これは私たち教会の一つの使命だとも思うのです。この国に生きる者として社会を受け継いでいく、あるいは人としての営みを受け渡していく、本当にそのことを真剣に考えるのであれば、私たちの先達が語る言葉を聞くこと、それを受け止め語り直すこと、そして次の世代に語り継ぐこと、これは当然のことでありましょう。残念ながらこの何世代かの時代、この国だけではなく世界全体がと言ってよいでしょう、あまりに早い社会の変化ということが起こってきました。その変化に翻弄されて古い世代の言葉は軽んじられてきました。何でも新しい事柄、新しい言説が良いことであるかのように扱われてきました。もちろん全て伝統を保守するということが正しいというわけではないでしょう。しかし私たちが先達から受け継いできたものをあまりに安易に捨て去るということがあるとするならば、それは果たして人として正しい道なのか。数世代を経ていよいよ今進化を問われる時期をこの国もまた世界も迎えているように私は思われます。気づいたら後に続くはずの次の世代そのものが失われていたということになってからでは、全ては手遅れです。私たちには語り継ぐべき言葉があるはずです。私は 牧師になるために神学校に進む前、生物学を少しかじっていましたので、人というものの歴史以前からの営みというものに強く関心を持ってきました。人は太古言葉を獲得した、その時から言ってみれば人は言葉によって作られてきました。最初のうちはそれは人としての一部分に過ぎなかったかもしれません。しかし時代が下るに従って、私たち人間はますます言葉に依存し支配されるようになってきました。言葉なしでは社会の中で人と共に生きていくことができなくなってきました。親から受け継ぎ、先達から聞いた言葉、そのような言葉によって私たちのものの考え方は作られています。生き方、振る舞い方も形作られてきています。今日の使徒書日課のヤコブの手紙、朗読された箇所の直前、一章の18節のところでヤコブの手紙はこういう言葉を告げています。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを産んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初穂となさるためです。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを産んでくださいました。聖書はそのように私たちの在り方を見ています。真理の言葉によって私たちは生み出された。私たちキリストを信者、あるいはその先輩と言ってよいでしょう、ユダヤ教徒、あるいは広く捉えればイスラム教徒もそうかもしれません。聖書の民という言い方をすることがあります。聖書という文章を一つの共通の土台とする宗教の群れということです。この聖書の民、ユダヤ教徒やキリスト信者は聖書を受け継ぐ、このことを通して神の言葉を世代から世代へと語り継いできました。それがどういう意味であるかは、時代によって、あるいは教会の伝統によってさまざまにバリエーションがあります。聖書に書かれている文字そのものが神のお語りくださった言葉そのものだ、そういう言い方をするものもあれば、いやそこには人が介在している、そういう言い方をするものもあるでしょう。しかし間違いなく聖書を通してです。聖書を受け継ぐことを通して聖書の民は神の言葉を世代から世代へと語り継ごうとしてきました。別の言い方をするならばこういうことです。私たちは先達とともに聖書に耳を傾け、教会の営みの中で先達の解き明かす言葉を神の言葉として聞いてきたということです。その神の言葉によって私たちは人としてキリスト者として作られ、生かされ、歩まされてきた。これが私たち聖書の民のいわばアイデンティティです。今日の手紙の中でヤコブは御言葉を行う人になりなさい、そう繰り返し告げています。聞くだけで終わるものになってはいけないと、そう言うのですが、なぜこのようなことを口を酸っぱくして言うのか。聞くだけで終わるものがあまりに多いからでしょう。なぜ聞くだけで終わるものになってしまうのか。それは耳にする言葉が多すぎるからかもしれません。処理しきれないのです。聖書の民として、聖書を通して聞く神の言葉だけを聞いているならばそれは十分。 しかし私たちの耳にはそれ以外の言葉も入ってきます。自分自身の中から湧いてくるさまざまな言葉もあります。真面目すぎるものは多くの言葉に縛られてがんじがらめになってしまうかもしれません。束縛されてもはやどう行動してよいのかわからなくなってしまうかもしれません。賢いものであれば取捨選択をすることもできるでしょう。しかしそれはどのようにして自分の好みによってだとしたら、それは一体どんな一貫性があるのでしょうか。いずれにしても聖書の民として生きてきた教会の仲間たちでさえ、今は御言葉を聞くだけで行わないものがあまりに多いというのです。今に始まったことではないというのです。2000年前の初代教会の時代、すでに教会はそのような状況の中に置かれていて、言葉をどのように聞き行うのか、このことと格闘していました。それは私たちがどのようなものとして作られ生きることになるのか、その根幹に関わることだったからです。私たちはキリスト者であれそうでないものであれ、自分というものが形作られるために、一貫したものとして私たちがこの社会の中で生きていくために、やはり聞く言葉を選ばなければいけないのでしょう。あるいは語って聞かせる言葉を吟味しなければいけないでしょう。少なくとも教会は、あるいは聖書の民として生きる私たちは、一つの方向性が示されています。次の世代のために、子どもたちのために、先達から受け継いできた聖書に耳を傾ける、そしてそこから解き明かされてきた神の真理の言葉を語って聞かせる、この営みを続けるためにこそ初歩とされているのだ。初代の教会の指導者たちはそのように私たちに教えています。もちろん私たちが先達から受け継いできた聖書に耳を傾け、また先達から解き明かされてきた神の真理の言葉を語って聞かせるとしても、それを聞くかどうかは聞いた者たち次第です。ここにも若い人たちがおいでくださっていますけれども、彼らがそれを聞くかどうか、あるいは聞いて受け入れるかどうか、誰も無理強いすることはできません。けれども語り聞かせるのは私たちを置いて他にはいない。先達から聞かされてきた言葉を私たちが語らなければ、誰が聞かせることができるでしょうか。聞くかどうかわからない者たちに、無理強いすることなく、そしてその機会がどれだけあるかもわからない中で、語って聞かせる。いつかそれを受け止めてくれるように、それは気の遠くなるような営みかもしれません。しかしそれは今に始まったことではない。それこそ先達が長い年月、教会の営みの中で繰り返し教えてきたことです。私は育った教会で高校生、大学生の頃、教会の活動として取り組んでいた子ども会伝道に参加していました。 春休み、夏休み、そして冬休みとそれぞれこと違うところに子ども会をプログラムとして準備して、その中には人形劇であるとかゲームであるとかいろいろなプログラムを盛りだくさんにして出かけていくのです。主には小さな教会のお手伝いをする、そういう形で取り組んでいた子ども会伝道です。毎年春訪問していた房総半島の中ほどにある教会、その中の一つの小さな教会は当時、つまり今から30年以上前ですけれども、当時すでに信者の数は片手で数えられるほどになっている、それこそ台風でも来たら倒れるのではないかというような牧師館に老牧師がお住まいになられているような教会でした。当時80歳を超えた、間もなく引退されるだろうという牧師でしたけれども、その小さな教会に何十年も牧会されていました。私どもが行っていた時はもう引退間近でしたけれども、私の親が参加していた時、30年、私よりもさらに30年前、その牧師はすでにその教会にいたのです。その老牧師は子ども会伝道に来て大勢の子どもたちを集める青年たちと2日3日と寝食を共にしてくれました。私たちが何をしても、それこそ青年らしくめちゃくちゃなことをしていても一切叱るようなことも叱責するようなこともなく、黙って見てくれているような老牧師でした。けれども私たちがその教会を去る時になると、その老牧師は必ず青年たちに向けて言うのです。大勢の子どもたちを集めてすっかり満足している青年たちに向けて、伝道は種まきだから、多くの労力を傾けてこられた老牧師だったでしょう。しかしどれほどの労力を傾けても実を結ぶようになるまでなるのか誰にも分かりません。それでも何年も何十年も種をまき続ける、そのまかれた種の一粒が何年か何十年かたってどこかで芽を出し実を結ぶようになることがあるかもしれない、その芽が出ることを、実を結ぶことを自分は見ることがないかもしれないけども、しかし種まきは根気よく続けるしかないのだと。その老牧師は青年たちを前にしていつもその話を最後にされました。言葉だけではなくその生き様を通して語ってくださっていたのだと思います。そして最後にはまた会う日までの賛美歌を一人歌って送り出してくださった。私たち自身のことを振り返らなければいけません。振り返って私たち自身が先達から聞かされてきたはずの神の言葉をどれほどしっかりと受け止め、心に植え付け実を結ばせてきたか、自己吟味せずにはいられません。私自身のことです。神の言葉に対する私の姿勢はどうだったのだろうか。沈黙の実りは祈り、祈りの実りは信仰、信仰の実りは愛、愛の実りは奉仕、奉仕の実りは平和、という言葉を 皆さんもどこかでお聞きになられたことがあるかもしれません。あのマザー・テレサがご自分の名刺に記していたことで有名になった言葉です。沈黙の実りは祈り、祈りの実りは信仰、信仰の実りは愛、愛の実りは奉仕、奉仕の実りは平和。はじめに沈黙が来るのは言葉を聞くための備えなのでしょう。彼女は死後いろいろな日記のようなものが公にされて知られることになったことですけれども、その活動を進める中で神の沈黙に悩まされてきたと言います。神が何をお語りくださっているのかわからない、そういう深い闇に悩まされてきたというのです。そうであればこそ神の言葉を求めて一層深い沈黙を彼女は出発点にしなければいられなかったのでしょう。しかしそれは出発点です。実りを結ぶための出発点、愛の実り、奉仕の実り、平和の実りを結ぶために彼女は自分自身のつぶやきや怒りの言葉を沈黙させる、そのことが時には必要であることを私たちに教えています。私たちは確かに多くのものに縛られているのです。多くの言葉に束縛されています。外から来る言葉だけでなく自分自身のつぶやきや怒りの言葉にも縛られています。沈黙から遠ざけられている。主耶様はそのようなところから解き放とうと手を伸べてくださったのです。自由にしよう、あなたを自由にしてあげよう。主耶様はそのように私たちに手を差し伸べてくださっているお方。自由にされなければ私たちは言葉によって生きることを回復できないからです。自由にされたとき私たちの心に植え付けられた真理の言葉は初めて私たちを生かし始めるでしょう。その時を待ち続けた先達がいました。私たちもその時を待ち続けました。私たちの後に続く者たちがその時をきっと迎えるでしょう。私たちもその時を一緒に待ち続けるのです。祈りましょう。天の父、私どもの心の内に多くの言葉がうごめいております。主の御言葉を慕い求めながら私ども多くのものに捕らえられ沈黙することを知らずに日々を重ねてまいりました。主よ、どうぞ御前に頭を垂れる私どもに誠の沈黙の時をお与えください。すべてから自由になる誠の真理の言葉だけを聞き取るものとならしていただけますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。